酒井さん、酒井さん、お酒の席で酔っ払って失敗することがよくあります。どうしたらいいでしょうか。飲みすぎない。酒井かなの B サイドライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
9月12日土曜日からの配信です。1週間ぶりのご無沙汰、酒井かなです。オープニングの質問は神奈川県のガンツさんからいただきました。まあでも失敗もね、数こなしていけばこれぐらい飲むと失敗するんだとか、こういう失敗するんだとかっていう経験値が積み重なって、そのうちしなくなるから、あのしてもいい人たちの前ではしてもいいとは思うんですけどね。でもあのそのうちさ、失敗する、そのなんか良くないなって、次の日とか楽しくないなとかさ、楽しいお酒じゃなかったなとかっていうのが重ねてきたら、減らしたりやめたりしていけばいいじゃない。でまず楽しいうちはさ、ある意味失敗ではないからいいんだけど、やっちまったなって思うんだったらやめた方がいいよね。最近お酒実は飲んでる、多少ね。あのもうさ、ストイックにトレーニングするじゃん。もう最後の最後、もう寝る前はさ、お酒ぐらい飲ませてくれって気持ちになる。でもウイスキーを炭酸で割って、ウイスキーってなんかあれなんですよ、蓄積されづらい、すぐ結構エネルギーとしてすぐ発散されちゃうので、あのカロリー自体はあるけれど、ここまで体に残りにくいお酒の一個なんだけど、を飲んで寝ますね。それぐらいの楽しみあったっていいでしょう。そのくらい、あのさ、甘いお酒はまあもともと缶のお酒ちょっと苦手だからそんなに飲まないんだけど、あれこれやっぱりジュースだよなってふと思って、ジュースなんか一日で一切飲めない、飲めないカロリーなのに、お酒だったら飲んでもいいみたいなのないからと思って、あのそれも気をつけてはいるんですけど、気をつけましょう。でも若い頃はさ、かなちゃんお酒飲ませると楽しいというなんかこう人だったし、だから結構よく飲んでたね。楽しくテンション高くべらぼうに酔っ払ってウェーって飲んでたけど、もうそのなんていうの、外で飲んでもそんなに重くなくなったな。酔っ払うほど外で飲まないけど、酔っ払ってもなんか人を楽しませるためのテンションみたいなことはないくなったかな。自分が美味しく楽しければいいぐらいの感じになったんで、あのどうしたらいいかって言ったら、飲まれない程度に飲むね。というわけで、あら、もしも東京オリンピック・パラリンピック今年開催されていたら、9月の6日にパラリンピックの最終日だったということで、もうちょうど全部終わったねなんていう頃だったんですかね。来年できるといいですね。ということで、ラナの B サイなんとなくされたなく、今週ものんびりお付き合いください。
酒井かなの B サイドユアライフ。
ホームページではお聞きのポッドキャストはもちろん、毎週配信の映像コンテンツ B サイ TV、DVD、T シャツなどの番組グッズを販売する B サイショップ、本間のブログなど様々なコンテンツを配信中。もっと B サイを楽しみたいあなたは www.be-side.jp にアクセス。
さて、最近の酒井さんは、まあ、9月になってね、普段使ってた通販サイトがあるんですよ。まあ、やっぱ Amazon ってすごく便利でさ、Amazon ずっと使ってたんだけど、ちょっと最近、あ、じゃないな、今年入ってぐらい知り合い、友達に、が、この通販サイト使っててっていう話を聞いて、コスメとかいいんだよね、みたいなので、へー、そういうなんか、 なんていうの、アマゾン以外の通販サイトって、まあ楽天とかヤフーとかは使うけど、そうじゃないアプリ系のやつって、ちょっと怖くて全然手出してなかったけど、結構一般的に使ってるんだと思って、調べて、今、Q10っていう、アプリがあるんだけど、まあ、海外系よね。結構中国から発送されるものが多いアプリを使っていて、結構通販生活しちゃうの。で、9月の頭に結構こう、年に何回とかの大きなセールがある。その時期だったらすごくこういろんなものが安く買えますよっていう、アマゾンにもあるじゃない、このなんとかデーウィークみたいな感じのやつがありまして、結構でもツイッターのトレンドにそのサイトが乗るくらいにはやっぱりみんな使ってるんだよねって、いやそうなんだと思ってるんだけど、まあ安いのよやっぱり。普段薬局とかで普通に普段使ってるものたちとか洋服とか結構ちょいちょいと私は買ってるんだが、やっぱりそれなりに調べてるとトラブルもあるという中でね、私もずっと使ってる中でこのセール中にドスンとちょっと注文をしたの。そしたら次の日2つメールが来てて、なんだろうと思って、見たら、注文した商品は在庫がなかったのでキャンセルしてくださいっていう、ゆるいご連絡。そんなことあるのかと思いながら見たりとか。で、でもまあそんなのはさ、連絡してくれてキャンセルすりゃいい話だから、ほいほいっていう話なんだけど、その前にも実はちょっとしたトラブルがあって、なんか、洋服を頼んだんです。でも、結構発送されるまでに時間がかかる。っていうか届くまでに1ヶ月近くかかる。まあそれ分かってて頼んでるから全然いいんだけど、いつ届くかがよく分からないわけじゃん。そのアマゾンだったら2日後とかで大体分かるからさ、この日なら受け取れるなってあるんだけど、その稽古の状態とかでちょうどね本番中かなんかでね全然受け取れなかったの。そしたらね、お国に帰って行ってしまったの。その本当の頼んでた洋服が、それも私のミスよ。ちゃんと送ってくれて私が受け取れなかったせいでお国に帰ってしまったのだから、でも本当ごめんなさいっつって、でもう一回送り直してもらう、もちろん送料がかかるけど、送料で私が負担でもう一回送り返してもらうか、それかもうキャンセルさせてくださいなと。でも送料は最初に払ってるからね、だからもうそのままキャンセルにするかったら、そのお店側は結構こう片言な返事なわけ。でもできないと。その、まず送り返せないし、キャンセルもできないと。おかしな話で、商品はないのにお金はもう払ってるから。だから、それは困りますと。じゃあもうこれは、クーリングオフというシステムはまだ受け取ってもないけれども、これは、じゃあ、キャンセルする私は、その、お金を返してもらう全然権利があるだろうと思って。だから、返せって言った。そしたらもう商品は廃棄しましたと。勝手に送り返してきたから。だからもうない。こういうので、そこで泣き寝入りするからみんなトラブルがありましたって言って、もう信用できませんって言っちゃうんだけど、このサイト自体はちゃんとしっかりしてるわけ。でもそのサイト自体に、こういう風なやり取りがありまして、キャンセル、もう商品も捨てちゃったからキャンセルできないって言われました。どうしたらいいですかって言ったら、あ、じゃあもう全部事実確認します。で、確認しました、確認しましたで、もう一回、送料をもう一回払ってもらって商品を送ってもらうか、キャンセル、送料分は一旦、あ、もうその最初にかかった分は、返せないけれども、商品分の返金の、は対応できますよってちゃんとサイト側がしてくれて、ちゃんと返金してくれる。もう全然トラブルでも何でもない、私のミスでそうですよねっていう対応をしていただいてやってくれたんだけど、だからちょっと緩いけれど、で、あと頼もうにもサイズが全然見たことのない表記だとかその最初に言ったように頼んだけど在庫がないとか全然あるから緩いんだけど、緩めだけどちゃんと安いしうまく付き合えば全然よくて、意外と知らないところで知らないなんかこうなんていうのシステムとかってあるんだなと思って、 なんかそういうのを怖がりすぎても良くないなと。まあこうやってね、ちょっとしたトラブルにはあったりするんだけど、それも対応していくと面白いことがあったりするし、まあまだ頼んだもの全然届いてないんですけどまたさ、届いたものが全然頼んだのと違うとかいろいろあったりするんでしょうけれども、それを含めてちょっと最近そういうことをして楽しんでいる酒井さんでしたとさ。
アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
酒井かなの B サイドユアライフ。
かなさい、まるまるあるある。酒井かなの B サイドはライフ、まるまるあるあるのお時間です。まるまるな人たちにありがちなことを送ってもらっております。今日はどんなあるあるあるが。茨城県のミスター後藤さんからいただきました。大人になったらわかったことあるある。あ、結構ロングだよ。いきますよ。メゾン一国を中学生の頃に読んだ時は、管理人さんはすごく魅力的な女性で、五代くんはダメな人に思えたのに、大人になって読んでみたら、管理人さんは大層わがままな女の子で、五代くんは泣けてくるほど優しくて思いやりのあるちゃんとした男性だった。うん。まあ、だがダメな女の人、ダメ、うん。そうね。そうでしょうね。やっぱこう、みなみちゃんも、メーテルも意外とダメな女。わがままなね。意外とだからわがままな女の人好きなんでしょうよ。結局。っていう。でも、それを若い頃に見ると、いい女の人、綺麗な、大人な女の人に思えたりするのかな。なあ。でも、泣けるほど優しくて思いやりあるちゃんとした男性が今の価値観だとすごくいいって思えるけど、それが時代によってはやっぱりなよなよしているとか、なんかこうもっと強くガツンと言って男らしくみたいな価値観だった時代からしたら、なんかなんていうの、ダメな人というカテゴライズになっていたかもしれないよね。価値観がちょっと変わったという可能性もあるかな。次。大人になってからの方がディズニーランドが楽しく感じるようになったが、それは学生の頃はディズニーランドに行かなくても日常がアホみたいに楽しかったからで、今はディズニーランドに行くとか楽しいことをわざわざしないと楽しいと感じなくなってしまったのかと気づいた。イベントはね、もう作らないとイベントが起こらないもんね。確かにね、学生時代みたいなのってもう毎日がイベントだもんね。毎日がスペシャルっていうね。いや、そっかもね。っていうか、やっぱ一日一日の速さよね。学生時代って、まあまあみんな高校生ぐらいを想像するんでしょうけど、私は高校なんてまともに行ってないからなんともないんだけど、小学生で想像したら一日ってすごく長かったなぁと思うもんね。それってこんなに、今一瞬じゃん。一週間、二週間って本当に一瞬だったりするんだけど、そんな中でたまにあるそのディズニーランドだ、私その豊島園に行くだってすごい大きなイベントだったりするけど、そうなのかな。でも毎日美味しいご飯を食べるだけでも楽しいよ。次。牧原のりゆきのもう恋なんてしないは、今聞くと自宅なのに紅茶のありかさえ把握していない主人公が恋人と別れて一人で朝食作って美味しくなくて、君が作ったのなら文句も思いっきり言えたのにとか言ってる時点で、その性格なら女に振られて当たり前じゃんって思うようになった。え、でも私さ、これすごく、なんて言うんだろう、そう言わせたい感すごくあるなと思うんだけど。いや、確かに、これも一理、その、お前、作ってもらってさ、マジだって言ってるその男、ふざけんなよっていう考え方とか、 もう物のありかも知らないような生活、頼り切って文句ばっかり言ってるみたいな感じとかあるかもしれないけど、結局一人になったらこうやって作るわけじゃん。で、自分で場所を把握するわけじゃん。できるわけよ。生きていけるわけよ、一人でも。それをさせたくないのが恋人じゃん。その、あなたはこの家のことを何も知らないという状況を作ったのはその恋人であって、そうさせたのも恋人であって、その私がいなくなって困っているあなたということが優越感だったりしない?っていう私の、なんか、それを歌っているという気もするの。なんか、その、もちろん、もう男側の目線なんだけど、牧原さんってちょっとだけ女性の気持ちもあるじゃない?だときに、そういう風な環境を作った女側のなんか目線という気もしたりして、やっぱりこれ時代の価値観だけど、今こんな男、受け入れがたいよねというも言われるけど、私は嫌いじゃない。次。鳥居みゆきのヒットエンドラーンのネタは、小さい頃はさっぱり意味が、小さい頃は小さい頃だったか。小さい頃はさっぱり意味がわからなかったが、ヒットが打つで打つ、ランが走るで、そう、つまり総打つのネタだってことに傷がついた。あ、素晴らしいことですね。鳥居さんはすごいよ。大好き。一度舞台ご一緒してるんですけどね。やっぱ、なんて言うんでしょう。なんか、もう、飛び抜けてる。ヒットエンドラマだから、本当に意味のわからないネタじゃなくて、意味のわからないように見せた意味のすごくあること、すごく多くやっている。すごくこう、頭のいいネタが多いんだよね。全部繋がってたりとか、結構細かく考えている。ものが多いんじゃないかなと思って好きなんだよね。でも気持ちが悪いよね、少しね。そこがいい。次。
子供の頃、エヴァンゲリオンを見たときは、冷蔵庫の中をビールいっぱいにしているミサトさんを29歳でこれはダメな大人だなと思っていたが、改めて見直すと、発泡酒じゃなくてビール、日本酒は獺祭を飲んでいて、ちゃんとした立派な社会人だとミサトさんの別の凄さを実感する。まあ、時代が。やっぱ当時ビールといえば発泡酒よりもビールだよね。だし、国、国家機関で働いてらっしゃるしね。発泡酒当時ない!ないぐらいか。そうでしょうよ。だから、当たり前、ビールが当たり前の時代だったんだよ。今じゃさ、ビール飲んでるとなんかすごいみたいになってるけどさ、ビールはビールだったんだよ。売れよう。売れよう、帯びよう、今。私たちは。29歳でビールを飲もうよ。私たち。頑張って。頑張っていこう。というわけで、あなたの考えるあるあるネタを送ってきてください。お待ちしております。メールアドレスは、かなこ@b-side.jp、kanako@b-side.jp。番組ホームページの番組へのメールという画像をするとメールフォームになりますので、どんどん送ってきてください。待ってます。
番組スタート以来、相も変わらず、出演者、スタッフ、全員ノーギャラでお送りしている B サイでは、番組をサポートしてくれる企業、会社、お店を募集中。自分の会社やお店を PR したい。B サイと組んで新商品やメニューを開発したい。そんなあなたはメールで info@be-side.jp まで。
酒井かなの B サイドユアライフ。
B サイドはライフ第309回目、そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。コーナーオープニングに酒井さんに聞きたいことを短く質問する、酒井さん酒井さんのコーナー、まるまるあるあるカナスタンセッティキャラ、その各種のお便りとか何でもいいです。待ってます。メールアドレスはかなこ @b-side.jp、 kanako@b-side.jp。 番組のホームページの番組へのメールという画像を押すとメールフォームにもなります。どんどん送ってきてください。最後に酒井さんからのお知らせは、現在ボディービルダーとしてそこまで見せられる体でもないんだけど、あのさ、ジムにさ あのジムのものの紹介を最初にしてもらった時にさ、この宇宙船みたいなところが、なんか宇宙船みたいな部屋があるの、てか箱みたいな、これなんだろうと思ったら、これあの日焼けマシンですと。日焼けマシン、あの使えますので、もしよければどうぞって。いや全然焼きたいと思ったことないって思ってたんだけど、ちょっとずつ腹筋が割れるにつれ気づくの。あ、黒光りしたら美しいのだろうな。これさ、ボディービルダーの人たちがさ黒く焼いている理由がちょっと分かった。なんか筋肉ってちょっと黒く光ると美しいんで、でジムになんかあるんだね、あの日焼けマシーンがっていうことに気づきましたが、私あのこの間、今八百屋さんとかにスーパーに行くとさ、ゴーヤが売ってるんだけど、今白いゴーヤが売っているのね。その白いゴーヤを見た時に、あ、こんな腹筋になりたいって思ったの。ボコボコのさ白い、なんであの焼かずに白いゴーヤを目指して頑張っていこうと思っています。そんな私の白いゴーヤを見られるのはオンラインサロン Q5 だけということで、ぜひぜひ、酒井さんのオンラインサロンの方をチェックしてみてください。というわけで次回の番組は9月19日です。9月も後半戦じゃないですか。みんな頑張って生きていこう。というわけでまた来週、ここまでのお相手は酒井かなでした。バイバイ。どうも、酒井かなの元マネージャーです。酒井さん、今回もお疲れ様でした。私もね、若い頃に比べて時間の流れがね早くなりましたね。あっという間にもう秋ですね。もう冬になるんですか。なんか秋は短いらしいですね、今年ね。すぐ冬ですよ、どうしましょうね。今日のあるあるは面白かったですね。なんかあの名曲の歌詞を深読みしていくコーナーとかも面白いんじゃないですか。そういうことやってみたらいいじゃないですか。酒井さん、好きな平成昭和の歌って何ですか。いろいろありますけどね。なんか深読みするなら楽しそうなの、モームスとかやったら楽しそうだね。戦況の否定、ふうふう。